どうも
どうも、
ご無沙汰しております。
ご無沙汰ですね。
ご無沙汰ですね。これ
ご無沙汰ですよ。
ご無沙汰と言いつつね、うん、今の収録上はいつも通り、
あ、まあまあそうなんだよね
っていうところでね、ツイッターでご案内した通り、
うん、まだしてないんだけどね。
あ、まだしてない。そう、これから
これからするんだけどね。
そうです、建前上ね。
そう、建前上ね、
皆さんの耳には届いてるはずなんですけれども、
うんうん、
今後は中中は水曜、毎週水曜日1本でお届けしていきたいと、
うん、ごめんなさい。
そうですね、いろいろありました。
そうだね、
うん、
あんま言ってなかったんだけど、うん、あの転職をさ、うん、したんだよ。
そうですね、
そうそうそう、
噂は金がある。
そうそう、まあちょっといろいろね、あってあんまりここでは、まあ、特に言うあれでもなかったんだけど
そう、
別に興味ないでしょみたいな仕事の話なんて。
そう、言えないしね、
あんまり。まあまあそうだね、うん、そうそう、だからまあちょっとそれでね、やっぱちょっと生活リズム変わ、まあまだね、あんまり分かんないんだけど、うん、てか分かんないからちょっと、
う
ん、
そうだね、
そうそうそう、あんま予定を先の入れられなくて、
うん、
そうだからちょっと、まあでも週1では確実にね、
そう
やれるようにはライフワークバランス取っていくから。
そうですね、うん、ありがとうございます。まあ、減った分ね、
そう、
その分各話にね、
そう、かけるパワーでね、そうそうそうそう、うん、質が良くなるから
自らハードルは上げて、
うん、大丈夫でしょ
今週どうしたとか言われたらちょっと不安になっちゃう。
そうだね、はい、頑張れば、そういう心持ちでね、うん、頑張りたいと思ってるんでね、
は
い、
なのでね、
まあ、ちょっと、うん、ね、あの申し訳ないですけど、
うん、
一回一回をね、
そうですね、
僕らもね、大事にしていこうと思うのでね、
うん、
水曜日としてね、水曜日の中中としてね、
うん、そうですね、水曜日の中中として、いろいろますけどね、
楽しんでもらえればなと思いますよ。
はい、ということで、
はい、
ご挨拶でございました、
はい、
じゃあリニューアルではない、
うん、リニューアルではない、うん、
週1になった中中のパワーをぜひ感じてください。
よっしゃ、
アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ。
好きなこと山根宣言もやったことどうも、水曜日といえば水曜日のダウンタウン鍋です。
水曜日といえば、うん、これ多分なんだけど、
うん、
トリビアの泉、
ああやってたわ、
矢口です。
マジか。
あれ水曜日だったよね、確か。
水曜か木曜だったっけ。あ、そう、あ、いや水中の前にトリビアやってた気がする。だから水曜じゃない。
あ、そうだよね。
水中ってあの、
ね、水中
ゴリエとか知らない。
あ、ゴリエ、
トドロキとか。
あ、そうなんだ。それ水曜10時からだったんだ。
水中って言われてたから確か水曜10時。
あ、俺もトリビアの泉見たら寝なさいって言われてたからその後のは知らないんだ。
あ、マジ、トリビアね、うん、なんか覚えてます、ためになったトリビア。
それは何にも覚えてないなんかでもさ、あれか、あ、でもトリビアの種みたいのすごい好きだった。なんかさ、うん、俺多分ハガキ送ったもん、なんか。
マジで？
わかんない、覚えてない。送ったことは覚えてる。何を送ったか忘れてない。わかる、忘れたけど。
なんか東京ドームの屋上からアリを落として生きてるか生きてないかみたいな
実験やつ。酷なことするよな。でも生きるんだよ。
無事生きてた。
うん、
生きてるからやってたんだ。
そういうことだよね。さすがに死にましたとはちょっと言えないでしょ、さすがに。
トリビアね、
めっちゃ好きだった。
脳みそね、みんな欲しがってたし、
うん、
あのボタン買ってる人いたわ。
あ、売ってたよね。
売ってた。
フジテレビにとかにも売ってたよね。
あ、
うん、いや、どの曲も売ってたかもしんない。
で、なんか学園祭、
うん、
っていうの、中学校も学園祭あるよね。
文化祭、
うん、
あんのかな。
で、なんか あのタイミングでちょっとなんか特殊なもの持ってきて許されるタイミングだったから、
あ、
持ってきてる人いたわ。
へえ、
ヒーローになってたね。
押
さして押さして。
そうだね、いや俺も持ってなかったからしたかったな、う
ん、トリビアね。
なべさんのは
水曜日のダウンタウンですよ。
あ、
見てます。
昔見てたんだけど、うん、最近見てないや。
なんか一番今でも覚えてるのが、
うん、
投資能力者が、
うん、
は なんだろうな、丸×クイズ、
あ、
絶対に外さないみたいな、
うん、なんか言ってた名前、うん、
のがあって、あの、まあ、丸と×の壁があってね、
はいはいはい、
2メーターぐらい、
はいはいはい、
で体当たりすると簡単に破れて、
うん、
正解だと普通の道で
ウルトラクイズ的な
ことですね。
失敗すると泥水にバシャンみたいな、うん、
で見事ね、
うん、
投資能力者買い外国のね、
うんうんうん、
正解してきて、
うんうん、すごいすごい
今日で、あ、ありがとうございます、じゃあ収録終わりですって言った時に、
うん、
ロケバスに投資能力者が歩いていくの、
うん、
バスの前に落とし穴があってその落とし穴は見破れず落ちていく。
ひどいよね。
ひどい話。
いや、よくやるよねそれ。
うん、
すごい、い
や天才だなと
思って。いいあれだね、超能力者の方だね、優しい超能力者の方だね
でバッティングしちゃうよこれ水曜日だから。
水曜はだからすごい、
ね、どっち選ぶかです。
でもほら時間には縛られないから三月中は無敵
でもね、うん、聞けますけど、
じゃあ水曜そういうねスペシャルなね、だ水曜日のダウンタウンもそうだし、う
ん、水曜日カンパネラ、
カンパネラもいるしね、うん、水曜日すごいんだよ、
ウェンディーズだね、
なんでなんで水曜ってそのやっぱなんか中日だから頑張ろうみたいなことなのかな、
水曜確かに
週の真ん中だから
私もね、
うん、
新社会人の時に、
うんうん、
やっぱ水曜超えられたら、
うん、
ちょっとやっていけるなっていう気分
になった、ね、もう僕はもう明日だけだって、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、そういうあるからね、そうそうそうそう、水曜日を超えるみたいなね、
そうだね、う
ん、火曜日の絶望感半端ないもんね、まだ火曜みたいな、
火曜日ね、火曜日の思い出なんかないな
火曜日記憶ないからね、
火曜日疲弊してるから、
そうそうそう、うん、基本的にそうなんだよね、うん、でいいじゃない、だから水曜日で頑張って、
うん、
もう一頑張りっていう時にちょっとそのね、うん、お手伝いができればなっていうところだよね、
はいはい、
いいじゃない、
水曜日ね、うん、いいよ、なんかね遊戯王やった調べたら、
あ
みんな見てただろうな、
いや俺見てないよ、
見てないの、
うん、遊戯王はカードは持ってた、
あそうなの、
うん、だけど、うん、アニメは見たことないな、
マジで銀魂とか言って
る、うん、銀魂も見たことないんだよ、
ね、ああそうなの、銀魂もあれほぼ私んちだからね、
いやいやいや、
あのホーム感ってアットホームな感じ、
あ
こっち感みたいなもんだよ、たまにシリアスな回あって、
でも、うん、あのこれ見てない人からのイメージね、うん、てか基本的にさどんなやつでもさ自分の見てない好きじゃないとかなんていうの知らないアニメってちょっとさ、
うん、
敬遠しちゃう しがちじゃん、
そう、う
ん、で銀魂特にそうなんか透かしてるイメージがある、
あお笑いの中にちょっとカッコつけて
る、そうそうそう、かだってさなんかビジュアルがいい人が面白いことをするって可愛くない、うん、みたいな、
そんむ
さあ、まあ、りょうさん見ろよ、りょ
う寒い系のやつですね、
ギャグマジン、ギャグ
マジン、
ギャグマジン、ね、ギャグマジンのなんとかギャグマジン、寒い
寒いって言うな、
そうそうそうそういう感じ
ですね、
うん、だそれはさ、うん、まあジャルも そっち寄りなのはあるんだよね、やっぱあの二人もビジュアルはいいから
いいよ、ね、
比較的、うん、でもやっぱりょうさんを見なっていう、
りょうさんね、
そう、
あんなおしゃれもないからね、
そう
りょうさん、
そう、うん、それであんなかっこいい時々泣かすっていうさ、
うん、
分かんないけどね、まあ見たら全然いいんだと思うんだけど、まあ見てないからこそなんかちょっといけすかないイメージはあっちゃうね、うん、
まあでもね
今から見ることないし、多分
芸能界もそんな感じよきっと今声優業界とかも今まではさ
どういうこと、う
ん、声優さんはさ、
うん、
外見とかはもうほぼ出なかった、
まあ、
昔はね、
うん、
林原さんでもあ
って
山寺宏一さん
で、うんうん、
もう今はもう顔が良くて、
うん、
歌が歌えて、
うん、
トークできてじゃないと、ね、声優になれないって言われてる、
すごいね、うん、林原さんのさ、
うん、
俺ほんとたまたま先週ぐらい初めて知ったんだ、キティちゃんの声優って林原さんって 知ってた、
マジで
マジで
ずっと
ずっとそうらしいよ、まあ、もちろ ん, なんかショーとかいろんなので全部ではないらしいんだけど、うん、でも
いいあれ林原さん
メイン声優は林原さんらしいよ、
マジで
マジです
ごいよ
なやっぱすげえよな、
うん、
やっぱりすげえよ、
あすごい ね
だって武蔵とレイ綾波レイとキティちゃんでしょ、
うん、
もう日本
全じゃん、
全だよね、日本牛耳ってるよね、
牛耳って
すげえんだよ、
あそうなの、
すげえよ、
でやっぱねそう、うん、だ特に昔はやっぱ技術がある人がね、うん、いっぱいねそういう仕事振られたんだもんね、うん、今はもうトータルの時代ですから、
すごいな、
うん、で銀魂もそうよ、昔はね亮さんみたいんでいけたのよ、
う
ん、
きっとそういうことね、
顔がおっさんで眉がつながって今もこち亀やろうと思ったらイケメンじゃない
ですか、マジりょうさんにイケメン、
りょうさん眉毛もう真っ二つにされてこう髪型とかもパンも当てられたりする
から、カトシングか
そうそう
そうだ、そういうことか、
そういうことだね、
そういうことか、うん、なるほどな、
はい、
嫌な時代だよ、
その点ねラジオはいいですね、基本ね
何のおしゃべり何の責任もないからね
責任ないか分かんない
いや顔に責任はない
でしょ、あそうそうそうそうそう、服がねどんなにダサくてもパジャマで行っても分かんないから、
阿部さんだって今全裸だよ、だ
って言うなよ言うなよ
って感じでね、
はい、という
ところ頑張っていきましょう、やっていきましょうかね、
はい、
レターをね紹介していきましょう、
はい、
はい、それでは1通目レター読ませていただきます、
はい、
ラジオネーム黒切りカフェインさん、お久しぶりですね、矢口さん、なぶさん、こんにちは、
こんにち は
以前は経験豊富な彼氏についての相談に乗ってくれてありがとうございます、あのね、あの彼氏の経験が豊富で、うん、それにその過去のね 女性陣に嫉妬してしまうっていうようなお話でしたね。
アラサー彼氏ね。
ヒプマイの新曲最高でしたね。
あ、いいね。
あのクレバのやつだよね、うん。ダイスは癖がないのに、癖がないので何にでもハモれやすいし、ラムダのパートも限りなく彼によって作られていて、
うん、
夢のノフ夢のだけ名字だ夢ののフローがある感じのパートも最高でした、うん。私は夢の推しですが、横浜の曲も好きなのが多いです。鍋さんと気が合いますね。
そうです、横浜のね曲いいですよね、うん。あのねアニメのやつとかもすごい良かったんで。
アニメの横浜の曲、
うん、
わ
曲名忘れたな、レッドなんとかって気がする。なんだっけ、
そうか、あ最初のやつ一番だから 2話とかだよね。
そうそうそう、
1話が池袋で2話横浜でその曲みたいな、あったかもしれない、
はいはい。夢の推しの人は夢のってい
うんだね。そうなんだ、源太郎じゃないんだね。
リスペクトが強すぎて下の名前で呼べないんだ、きっと。
そういうこと、木村拓哉をキムタクじゃなくて、
うん、
木村っていうのみたいな。そういうことか。なるほどね。さて相談についてなのですが、時間が解決してくれるというご意見とでも、賛同できます。そのご意見も踏まえてもう一つ、
うん、
不平等性を感じる原因を見つけました。私は今大学4年生なので遊びの予定が多いのですが、彼は誰々がいる、飲み会はダメ、何時までには帰るなど結構心配してくれます。心配してくれるのは嬉しいのですが、彼に言われると自分は学生時代遊んでたくせに、自分が遊んでいるから何もない私に何かあるんじゃないかと不安になるんだろうと考えてしまいます、
はい。
私はサークルには、どっぷりでしたが遊んではいなかったし、勝手に不純な要素を、組み込まないでほしいです。これからも今まで通り友達と飲みたいです。お二人が、彼や私ならどうやって自分の気持ちを伝えますかっていうことでね、うん。
これ優しいですね、黒切りカフェインさんは、ね。
優しい。
束縛って言わないの。
そう、心配してくれる、すごい優しい方だよね。まあちょっと逆に怖い可能性もある。優しくしていくぞ。
うん、
いやでもこれはねありますし、分かんないけど、
うん、
この自分は遊んでるから不安なんじゃないかっていうのも割と真理な気がする。
いやそうなんだ。結局さ自分が、
うん、
そうイメージするには自分がさ昔そうだったっていう可能性も十分にあるからね。そうそうそう、
まあでも、まあ俺は何もなかったが、何もなかったすぎるがゆえ、うん、鍋さんのサークルを乱行サークルだと思ってるっていう節はあるけどね。
いや逆にね、だからそうこれもあるのがさ、彼女は信用してるけど、
うん、
あ周りにいるやつらがちょっとうさんくさかったりすると怖いっていうのはある
よ、ね。そうそうそう、それはあるよね、
うん、
それはある、うん。
これたださ、
うん、
まあね、一つはね、私もう大学の時、
うん、
こういう時あったんですよ、
うんうん。
何時までに帰ってきてとか。
そうだったよね、
この人がいるのはダメとか。
うんうんうん、ナビさん本当帰ってたもんね途中で。
帰ってたけど、うん、やっぱ痛いよね本心は、遅くまで、うん、オールしたい時もあるし。
まあね、
うん、だからね、わしはそれ何が嫌なのっていう相談をした時に、
うん、
彼女はどんどんその地方から大学に来たから友達いないと、
うん、
お前だけ遊んでるのがずるい
って
言ってたから、それに関しては、ね、すごい共感できたの。
あ、
まあ、確かにそうだろうなと思って、
うんうんうん、
だからなるだけ帰るようにしてたけど、
うんうん、
今回の場合そうじゃないでしょ、
うんうん、
じゃあ何が嫌なのって話で、じゃ浮気されるかもしれないし、周りの男たちがちょっと嫌だみたいな、
うんうん、
ことね言われたらね、なんかね、どうなん、どこまで歩み寄るかだけど、
そうだね、
例えばこまめに、こまめというか何時に電話するとかで許してくれんならね、
うん、
それはね、できるならして、
うんうん、
解決できるんじゃないかなとか思うんですけれど、
うん、
まあ、こまめな連絡ですよね。
そうだね、まあ、本当、鍋さんの今言った通り、これに関してはまあ100向こうのエゴだから、
うんうん、
まあ、そこに付き合ってあげる、あげないみたいなところだから、そうそうそう、まあ、結構なんていうのかな。あの優しい、だいぶ今の時点で黒切りカフェインさんは歩み寄ってあげてるっていうのがまずそれだよね。で多分それに気づいてないんだよ男性は、
うん。
でここで大事なのはやっぱ僕はね、前もよく言ってるけど、やっぱ黒切りカフェインさんが幸せになる、
うん、
でやっぱ正直この彼氏はどうでもいいと思ってて、で例えばさ、この人と結婚するから、この人と一生いるから、もう本当にこの人の嫌なことをしたくないと、でこの人が嫌がることをしないことが自分の幸せになるって言うんだったら、まあ、なんかそれを守ることはいいのかもしれないんだけど、でもさ、まあ、分かんないけど、もしかするとこの人と別れる可能性があるとかね、なんかそうなってきた時に、うわ、なんかあの人と付き合ってたから、それの時代は本当に他で遊べなかったなみたいな、本当はもっと遊びたかったのにみたいな、そういう後悔とかが残るんだったら、 そっちはねあんまり優先させない方がいいと思う、うん、なんかそこまでその思いなんていうの自分 の, その一番大事な分かんないけど大学4年生の時期はもう今しかないわけだから そこをどのくらい犠牲にしてまで相手に歩み寄るかっていうところの選択だからなんかねそこはもう一回自分で考えてみてやっぱそれでもねやっぱなんていうのかなあのちゃんと遊びたいって言うんだったらそれはしっかり相手に伝えてもう相談とかじゃなくて決めで、うん、もう自分はもうそうするからもう信じてもらうしかないけど
う、ね、
もう信じてくれとも うそれでも説得するしかないよね。でここに関してはもう結構上から言っていいから、うんまあ、さっきも言ったけど100向こうの英語だから、うん、だからそれはね合わせてあげるっていう選択肢もあるんだけどでもねあの私も私でやりたいことがあるからとっていうことは全然言ってもいいと思う。そうね、うん、だからなんかその部分でなんていうのかなあの何も黒切りカフェインさんは我慢する必要ないと思うからそうどこまでまあ向こうのわがままを聞くかっていうのはそれを聞くことでどれだけ自分が幸せになるかっていうところの天秤にかけて考えてみたらいいと思うな、
うん、はい、そうねあったわこの時期なんかね一、うん、回ね条件が緩和されたタイミングがあってそれで、ね、そう話聞いて思い出したんだけど一、
うん、
回その彼女に、
うん、
最近なんか飲み断りすぎて友達減ってきたんだよねって言ったらちょっと緩和された。
なるほどね。
だからなんかハブられてるとかって話するとあちょっとやりすぎたかなって思ってくれるかもしれない、
うん、
もしかして、
うんうん、そうだね、まあ、だったなみたいな。でさやっぱまあこの人と結婚するみたいな話になったとしてもさやっぱりさなんていうのやっぱ成長し合うべきじゃない、
うん、そうだね。
いやずっとしこれしんどい、ね、そうこうなった時にカフェインさん黒切りカフェインさんが我慢すればさ多分黒切りカフェインさんはどんどん大人にせや、うん、なんて成長していくと思うんで精神的にも、
うんうん、
なんだけど相手に我慢を押し付けてるその彼氏はいつまでたってもそういうところでは未熟なままで、うん、なんかそれはねその彼氏にとってもいいことではないと思うからやっぱその我慢するっていうね、
う
ん、ことを覚えるっていうのも
ね, ね
一つの成長だからね
大丈夫だよっていう
そうやっぱ本当の恋愛っていうのは本当の愛っていうのはやっぱそのお互い自立し合ってる関係だっていうふうによく言うからやっぱそこを目指す上でも、うんまあね、100% その彼氏に従うっていうことはあんまりね、
うん、
なんかその後のことを考えてプラスにも思わないからまあある程度はね、うんうん、もう行ってくるからっつって一人で泣いとけっていうスタンスでも全然いいと思うよ。うんまあ、もちろんねその彼氏が悲しむところは辛いじゃない、うん、鍋さんもそう言ってたじゃない、
うんそうね
ね、その気持ちも分かるんだけどでもねなんていうのかなやっぱ甘やかしてばっかだと
そうずっとだもん、
ね、いつまでもね甘えん坊のままだから、うん、そこはねやっぱお互い大人になっていく必要はあると思うからね。そうそうだから本当に強気にいいと思うよそこは。
心配ね、うん、心配の話はさ結構、まあ、今はちょっと束縛っていう風に言い換えちゃいますけど、
うん
社会人であんま聞いたことなかった出てから大学出てから
まあだいぶ、うん、もうだからそれこそ大人にその過程を踏んで大人になっていくんだよね、
うんうんうん、
もうどうでもよくなっていく浮気されてもいいんじゃねって思えるぐらいまでなってるんだよ。そうそう人によっては
あ経験いろんなね
そうそうそうい
ろんな経験を経て、ね、
経験を経て
もう当たり前だと思う
もう仕方ない知らないとこだったら仕方ないとか思って う、ねうん、もう嫉妬とかない、
うん、分かるよ、
うん
もう私も感じできてあのもう最悪浮気されてもいいですしても彼女、
う
ん、多分そのバレないようにやってくれた
バレない
ああそしたら私の気持ちが何へこむことないから
そうそうそうそうねっていうところまでいければ幸せだよねだちょっとねこの彼はだから、まあ、ある意味すごいピュアなんだよね、
うん、ピュアです
ね、うん、すごいいいとは思うんだけどね、だけどまあねずっとそれだとね多分この彼もしんどいからね、
うん、
そういう
ねそうだよね、
うん、
飲みに行くたびに頭を抱える
んだそうだよ
死んであるといいんだろうみたいな
そうだよそれがただ女友達と2人で飲んでるだけとか、うん、下手したら実家の家族といるだけでももしかして今死んとか そんなんさ大変だよ
そうだ
そうそうそうだからねまあ成長していくためにもねある程度そういうのが必要だと思うからね
そうね
うんっていう感じかな。
本当に世の中の浮気が根絶されればこんな不安を抱えることもないって。
いやどうかな。
どう
か。俺は一夫一妻制がなくなればそれがないと思ってるから
、うん。ああなるほどね。
そう。
はい、
そっちの方がね 自然かなと思ってるんだけどねって感じかな。だからまあね、ちょっといろいろね、その天秤、
うん、
相手にある意味合うかとか、うん、自分の、ね、楽しむかみたいなところは厳しいと思うけど、まあ、ちょっとそういうねこともいろいろ考えてみた上で、うん、どうするかっていうところの、ね、選択をしたらいいと思うな。なんでね、まあとはいえまあなんだ、今は多分結構どうなんだろう、相手に寄せてるのか、
うん、
みたいな感じだよね、
うん
うん、まあね、大学4年生残りわずかだと。
そうじゃん、
これ3月にもらってるからもう終わ
っ、終わっ、あ、
あれですか、ご卒業おめでとうございますどうなんだろう、
3これが月が続いておりますか
かな、ちょっとわからないけど、うん、だからまあね、大事にしていこうよっていうところはあるからね。はい、そんな感じかな、
はい、
お便りありがとうございます、
ありがとうございます。
また何かあればね、いただければと思います。はい、じゃあ次読ませていただきましょうかね。
はい、
はい、じゃあ2通目読ませていただきます、はい、ラジオネーム新高円寺の中心で愛を叫ぶ。
あら、幅広が、中央線攻めてきたね。
中央線じゃないよ、新高円寺は丸の内線
ですね。丸の内か、
うん、だから僕の住んでた丸の内とかめちゃくちゃ近いかったです。僕中野坂上住んでたんで、中野坂上新中野新高円寺かな、だからほんと3位ぐらい、多分歩いていける距離だね。
いいねこれ、うん、だんだん増え、もう10箇所ぐらい、
だいぶもうフランチャイズ増えてきましたよ
参加がね、
うん、
直属の
嬉しいね、
はい、
男性、23歳、新入社員、おめでとう。
あら、おめでとうございます。
だから4月に入社して5月だね、
うん、
5月ビューになってるかな今。
どうなんだろうね、もうね、
どうなんだろう、
ね、あんま何も、
うん、
ど
う
なん、情報がない状態だから、
まあそっか、逆にね、
う
ん、
そうそう、
まだもっと仕事したいみたいなテンションかもしれないね、うん、はじめまして、人生初レターです。
あ、じゃあ
嬉しい、レター通っていただきましたね、
頂戴しました、
はい、いつもは名古屋からお聞きしていたのですが、この春から研修のため上京してまいりました。
あら、
できればその後も都内勤務になりたいです。そうなんだね、じゃあ本社は名古屋とかで、あ、名古屋支社に配属とかで、うん、今は研修で都内にいるんだ、うん、なるほどね。
どうですか東京
ね、
どうなんか想像でしかできないけどさ、
うん、
我々がじゃあ名古屋でずっと生きててさ、
うん、
新宿初めて来た時が都内の東京来た時怖くない？結
構。いやでもさ、
うん、
俺別に名古屋結構行ってるけど変わんない
よ。あ、変わんない。
名古屋に行ってて別になんていうの、うん、あ、なんか名古屋だっていう感じはあんまりしないからね、普通に同じでしょ。
いや新宿やばいっすよ、新宿の夜行ったら、歌舞伎町特にキャッチやばいから。
いやいや名古屋も、
うん、しつこい、
結構しつこい。ああ、てか名古屋の方がなんならキャッチしつこいかもしれない。
マジで。
やっぱ都内ってか、その新宿近辺はすごい取り締まりもさ、
割と
さ、
最近はそうか、
結構厳しくなってるからかもしれないけ
ど、
名古屋の人の方が、人っていうかあの辺の方が結構平気で、
うん、
あ、なんかあの店も閉まってますよみたいな嘘を結構平気で、
うん、平気でね。
最近もうさ、新宿あんまりそういうのなくなってきたじゃん。
なんかね、 YouTuber とかが頑張ってなんか、
あ、そうなんだ、
暴露とかし始め
て、ああね、だいぶなくなったよね、
警戒されてはね、
とか、なんかあのお店も系列なんですけど、うん、今そこいっぱいなんでこっちみたいな、なんかそういうのだいぶなくなったよね多分ね。
あ、本当、
うん、と、新宿近辺はまあ、まあ、最近もキャッチで行かないからな、
う
ん、
もう無視、完全に
そうだね、
心だけ切る、こう右手で、
うん、
心って、
あ、人ね、なんでだ、
そうそう、あ、ラサラサ、
まあね、いやだから本当変わんないっすよね。だから正直あんま変わんないと思うんだけど、どうなんだろうね。でもそうなんだ、都内勤務に、でもまあ高円寺とかは確かに高円寺の魅力があるからね、ちょっといいかもしれないじゃん。
新高円寺ね、
おしゃれな街だよね高円寺ね。さてお二人にご相談があります、
はい、
彼女のファッションセンスがあまり好みでない時どうしますか。
うん、
私には今年で4年目になる彼女がいるのですが、デートの時など寒いから、親にもらったから、安いから、
うん、
と正直20代には見えない服装できます、過去しかもデートは2ヶ月に1回あるかないかです、
うん、
過去にはこういう系統も試してみたらとか、お互いの服買いに行こうなどと提案しましたが、うちには似合わないしなと、結局購入はしておらず、中身が年相応になるまで我慢すべきか、でも滅多に会わないデートでドキドキしたいと悩んでおります、
はい、
ちなみに次会うのはゴールデンウィークの予定です。もう会ったのかな、じゃあ、
うん、
都合が合えば東京に来てくれるそうなので、以前鍋さんがご提案されていた浅草を散歩してみたいと思います。いいね浅草でと、
いいね、
ではでは長くなってしまいましたが、お二人のラジオこれからも楽しみにしておりますということでね、ありがとうございます、はい、彼女のファッションセンスがあまり好みでない、
これね
難しいね、
私もね、
うん、
そんなファッション もう詳しくないし、
うん、
頓着があんまりないので、
まあそう言ってたよね前もね、うん、
どっちかって多分彼女寄りのポジションなんですけど、
うんうん、はいはいはい、
やっぱり一緒に服買いに行くちょっと恥ずいんですよ。
ああ本当？
うん、
なんだよ。
え、なんかね、疑っ、やっぱさ、なんか疑っちゃうんだよな。似合うって言われても、
いやいや
言ってるだけでしょ。
え、彼女のセンスをってこと？
ん？
彼女のセンスをって
こと？そうそうそうそう。
え、なんで？
本当にって思っちゃう。
なんで？
いや、わかんない、本当にかな、
うん、え、なんで、逆になんで信じられないんだろう。
なんか言いづらいのかなと、似合わってなくて。
あー、それはまあ、
うん、
関係性が浅すぎるね彼女でしょ、
うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
浅すぎない、そんな、
いやー、なんか
そうか、
気恥ずかしい気持ちにもなる、一緒に服買いに行くって。
あ、
一緒に服買いに行ってました、彼女の時。
毎回いつも一緒に
行って
た。
なるほどね。私のフルファッションに対するちょっとあれがないからそう思ってるのかも。
まあ俺も正直、うん、まあ、アパレルで働いてたけど、うん、服が好きだからっていうよりもどっちかっていうと、うん、あのプチ潔癖症で、
はい、
いろいろな選択肢の中で消去法で、まあ、アパレルだったらギリ潔癖でもできるかなっていう選択肢でやったぐらいで、別に俺も服にがすごい好きなわけではなかったから、だからむしろそういうなんか彼女とかのセンスをよなんか取り入れたかったけどね。なんか自信がなかったから、別に何がいいとかあんまり分かんなかったし、好みもそんなになかったし、今はちょっとあるけど。
新高円寺さんはこれ買いには行けたんですかね、一緒に買いに行った結果買わなかった。
あ、そうでしょ、そうでしょ、
うん、
見に行ったけど、うん、やっぱこういう系統試してみたらとか言ったけど、まあ、似合わないとかちょっと違うかなみたいな感じで購入に至らなかった。でもこれは分かるよ、これは俺も経験ある、
うん
うんうん、
まあ、着てみたらちょっと違う。
そうそうそうそうね、だからね、ここは結構難しいのがさ、だからそのファッションセンスとか、まあ、そのセンスを、まず人のセンスを変えるっていうことはま
あ
ほぼ不可能に近いとまず思うのよね。と難しいのがこのデートの時とか、その寒いからとか親にもらったからとか安かったからって言ってるのがさ、まあ、本心ならば、まあ、変える手立てはあると思うんだけど、なんかね、本心なんていうのかな、本当はそれをすごい気に入ってる可能性もあると思うんだよ ね。
そうね。
だけどやっぱりそのファッション、自分が例えばファッションセンスがないっていうこと、まあ俺もそうだったしけど、うん、やっぱ自覚はあるんだよね。すごいおしゃれな人ではない、だけど、うん、なんとなく自分なりに気に入ってて、
はいはい、
でもそういうと恥ずかしいから、いやでもこれなんかもらったから着てるんだけど、うん、っていう言い訳をしちゃうってあると思うのよ、うん、っていう可能性もあるから、なんかあんまりそこに無理やり、
うん、
なんていうのかな、まあ、あの新婚人さんは入り込んでないと思うんだけどね、全然優しく接してると思うんだけど、うん、やっぱだからそのテイストで、なんていうのかな、あんまりずかずかと、やっぱりいや変えた方がいいよっていうと、逆にその人のファッションセンス、なんていうの、センスを傷つけちゃう可能性もあると思うから、うん、やっぱそこは結構難しい問題なんだよね。うん、だからまあでも一緒に買い物行くとか、なんか自分はこういうのが好きだからとか、うん、とか本当に似合ってるとかねよっていう、なんかたまには違うのもいいんじゃないっていう言い方はいいと思うから、うん、なんかそういうスタンスで、まあ、本当にちょっとずつ、多分ある日突然変わるってことは多分、
うん、
まあ、難しいと思うし、そこまで強制するとなんか彼女がかわいそうだなとも思うから、なんか、まあ、少しずつね、自分はこういうのが好きだよ、
うんうん、
でどう着てみたらっていうところから一枚着てみたらとか、あと俺がよくやってたのは、えちょっと本当に可愛いからこれ俺が買うからとか、
ああ、
なんかそういうね、
そうそう、
これ俺がプレゼントさせて、もう着なくてもいいからみたいな、
うん、
でも一応持っといてっていうような言い方をして
あげちゃうっていうね。
そうそうそう、
そう、意外とね、もらったもんって、
うん、
家で一人の時とか、
うん、
着ない人いないと思うんで、実際どうかなみたいな。
あと、さっきの話になるけど、免罪符なんでね、あ、これ、いや、彼氏がさ、これどうしてもって言うから一応着てるんだけど、
無理やり
みたいな、そうそう、うん、でもそういう言い訳でもいいと思うんで、最初は。
あります。
俺も彼女に帽子をかぶってほしくて、うん、帽子をなんていらないよとか似合わないって言ってたんだけど、一個買っても、
うん、
はもう、もうどうしてもっつって、うん、でしたら結構楽だからって言って、結構あの被ってくれるようになったりとか ね、そういうことがあったりとかするから、なんかそういう方向でやるとか、
うん、無理やり上げちゃうっていう選択肢、
まあでももうすでにやってんだよね、この一緒にちょっと一緒に買い物行ってみないみたいなこと、うん、だからまあこういうことを少しずつ本当にやっていくっていうことがやっぱ大事なのかなっていうところで、まああと本当にそこはまあ多分少しずつその、まあ、自分のマインドの方を変えていくって方が楽だから、まあ、そのファッション込みでの彼女を好きになっていくっていうことができれば一番だと思うよ。可愛らしいじゃない、それも別にね、ファッションなんて正直おまけみたいなものだから、
うん
うん、全然別に年を取れば取るほど相手のファッションなんて本当に気になることになっていく、まあ、TPO にさえ合ってればどうでもいいと思うから、うん、 まあでも今の状態でね、そのまあたまにドキドキしたいっていう話はまああると思うから、まあ本当その時にまあ一着なんか買ってみたいな、うん、プレゼントしてみたいなところで、ちょっとずつとかね、あとまあ向こうのセンスを自分に取り入れることの交換条件とかね、まあちょっとこれは厳しめだけど、強めだけどね。
白ブリーフとか言われたらしんどい。
うん、もういや履くからーっつってみたいなね。うん、まあそういうところかな。はい、まあね、なかなか多分すぐには無理だから、今やってることを少しずつやっていくっていうことで間違ってないと思うから、それでやっていけばいいと思うし、まあ、正直一生変わんなくても、まあ、もうそれがそれも含めて彼女だと思って、まあね、愛してあげればいいかなっていう感じかな。うんうん、まあ、おしゃれな人なんでしょうね、新高円寺の中心である竹部さんが。新高円寺
目超えるだろうなと思うと、
多分ね、新高円寺したら高円寺もね、古着屋多いからね。うんうん、まあね、ちょっとずつそういうところをね、自分のを見せてそれが好きになっていく可能性もあると思うから、
うん、そうね、
隣におしゃれな人いたら多分ちょっと自分も頑張らないかって思うと思うしね。
そうね、
うん、そういうところから、まあ、少しずつ、うん、興味をね、おしゃれな彼女がいていいよね。俺も教えてほしいわ。俺本当にシンプルなものしかさ、
うん、わしそのさ指輪とかもさ、ネックレスとかもつけないからさ。
そうか、
つけたいとは思ってるんだけどね、
うん、
なんかそこまで手が伸びないというか、ね、優先度は低いんですよ。
なるほどね。
そういう彼女がいたら触発されるのかな。
きっとどうなんだろう、ね。はい、っていう感じかな。
はい、
ね、いやぜひね、ちょっとゴールデンウィークどうしたのかとかいう話もちょっと過ぎね、もう過ぎてるからね、ぜひね教えていただければと思いますよ。
ぜひぜひ新社会人、う
ん、ね、楽しんでください。新社会人も楽しいからね。
うん、楽しいですよ。
一緒に楽しみましょう、社会人を。うん、はい、
頑張りましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございました
。はい、じゃあ次読ませていただきます。
はい、
ラジオネームうさぎ派のアラサー女さん、29歳、保険営業。中中の2人はじめまして。
はじめまして。
いつも2人の掛け合い楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
私には男友達というものが中学から同級生1人だけなので、
うん、
最近の、同世代の男性ってこんな感じなのかと新鮮な気持ちになりながら聞いています。
そう、なるほど。
同世代の男性代表はちょっと緊張すんな。
どう
大丈夫かな。
一般的なのかな。
一般的よりちょっといけてない。
確かに
可能性は否めない。
流行盛りに非常に疎いです
ね。疎いからね。ちょっとそこは否めないけどね。はい、マーベル、マーベルユニバースやアニメ、うん、漫画の話題など、私も大好きなのでお二人に混ざって盛り上がってみたいものです。いやぜひ ね、こういうレターがぜひね、これ、うん、まさにそれだからね、うん、一緒に盛り上がりましょうよ。
何が好きなんですか。ね、マーベルユニバース、
ね、マーベルの中で、あ、ドクターストレンジ見ましたっていう話とかね。
じゃないわ。
はいはいはい。さて、前述の通り、私には男友達がおらず、10年付き合っている彼しか、仕事でしか、男性との会話の機会がありません。でも彼氏さんはいるんですね。
うん、
なので、今回中中のお二人に聞きたいことがあります。その彼氏とはプロポーズをしてもらい、同棲を始めて、半年弱になりますが、最近ひょんなことから彼氏がアプリで海外の女の子に裸の写真を送ってもらうやり取りをしていることが発覚。
お、
これすごいぞ。
海外、
ね、すごい。問い詰めると、エロい気持ちはあったがやましい気持ちはなかった。
ついカッとなってやってしまったみたいな。
魔が差したやつだね。
魔が差してる。
などと供述し、
これ
なんていうんだっけ、
妄想、
はい、猛反省していたので許してあげましたが、はい、彼女がいても切り離せない女体への、欲求はお二人にも理解できますか。
はい、
またこれを許さなかった場合、心が狭いと思われますか。今後も中中を応援しています。そういう、
なるほど、
ことだよね。
センシティブな女体への欲求ね。まあ簡単に言っちゃうと、私は収まることはないなと思っちゃいます。
まあね、いやこれはね、どうなんだろう。これはなんか女性にはないあれなのかもしれないけど、まあ、やっぱ彼女がいたとしても、うん、なんていうの、女体へのその煩悩を完全に取り除くことは多分ないと思うけど、
うん、
けどなんていうのか、そこに踏み込む、あ、その興味があるのと踏み込むのは全く違うことだと俺は思ってるんだけど、うん、ね、まあ、申し訳ないけど興味自体は、うん、もう多分取り除ける男はもうほぼほぼいないと思ってるけど、
うん、
でもそこのアクションを起こすところを抑制はするし、ね、うん、してるんだよね。
うん、
だけど、まあ、この彼はそれができなかったんだよね。ってことでしょ。
すごい、どういうこと。
いやだからこれは、いやだからこれは許さなかった場合、心狭いと思われますかとかじゃないよ。もう許さないのがデフォだと俺は思うよ。
そうね、
うん、だから、いや許してあげたことはだいぶ本当に心が本当に広い、優しいというか、まあ本当に自立した あの方なんだなっていうイメージはある、うん、するから、うん、まあ、大前提それはね、
うん、
だいぶ優しいしだいぶ大人だよ、ウサギ派のアラスア女さんはっていうところが大前提だね。
よ、なんていうの、探求心はあるけど、
うん、
そこに愛はないですよ。
まあ、もちろんそうなんだよね、うん、だからそれはさ何なんだろうね。だから、まあ、これ例えが全然不適切かもしれないけど、うん、僕はあの家に猫ちゃんいるけど、
はいはい、
でもやっぱりたまにペットショップ見かけたらちょっと寄って、はいはい、わあこの子かわいいって思うから、
うん、
けどだからってじゃあその子も連れて帰る、まあ、連れて帰るのも別として、でもじゃあかわいいからって例えば赤ちゃんとかめっちゃかわいいじゃん、
うん、
この赤ちゃんとかって、
うん、
か
わい
い。けどだからってじゃあどっちがかわいいとかそういう比較をしてるわけじゃないし、
うん、
どんなにそうかわいい子かかわいい猫がちゃんがいたとしても、うん、僕にとっての家族はやっぱ今家にいるあの子だけだからね。ちょっとこの例えがどうなのか分かんないけど、うん、いやそのなんていうのかな、女体に反応してしまうのは、まあ、ある程度そのなんていうの、あの男のサガとして、
サガというかね、やっぱないものに対する興味はねあります
よ。自分がやっぱ本能的なさ、うん、ところはあるんじゃないですか、多少は。だそれを完全に取り除くのは多分不可能だと思うの。 でもそれは女性はどうなんだろうね。なんかあのさ、ほらかっこいい男性はいくらでもいるじゃない、うん、多分付き合ってる彼が一番自分の理想の顔って言えるのっていうのはさ、うん、稀じゃない本当に、
うん、多分稀だと思う。
だから好きな人とはいるけど、うん、まあ、かっこいい男はいて好きな俳優は別にいる、うん、この感覚に割と近い、
ね、いやそうだよね。あの私の大学の時の彼女めちゃめちゃジャニーズ好きだった。
あ、そうそうそうそうそう、
ずっとジャニーズばっか見てる人があって、
うん、
結構しんどかった
も
ん。
そうだね。でもまあだからって、うん、じゃあそのジャニーズの人が突然訪ねてきたからってそっちに行くのかな。でも行かないじゃない、まあ、行かないとしようよ、うん、でも俺らも別にそこに女体があったとしても、
うん、行かないから、
行かないから、
うん、絶対行かない
っていう、
うん、
ただ意識する見てしまって、
うん、
見てしまったとしてね、
うん、
ちょっとあ女体だって思うことは許してほしいっていう、うん、
そうだよね、
ところだと思うんだけど、まあまあそんまあね、これ結構センシティブな話だな。こんな話を彼女とまずできないね。
そうだね。
うん、でもさ、それはなんかお互い暗黙の了解だと思うのよ、うん、大人の恋愛って。
そうね、
うん、ある程度はさ、うん、それは自分以外に魅力的な異性がいることは当然理解してるからさ、うん、だけどなんかそこのね一線を越える越えないみたいな話じゃん、
うん、
でまあこの彼は超えてしまったんだよね、
やり取りで上げてはいたのかな、
分かんない、
男性から女性に対して。
けどまあどんなあれでもアクションを取っちゃった時点で、
う
ん、
そうね、
まあ、まあそれは踏み込んだのと同じだから、でそれどこがまだかセーフみたいなのはね、まあまあ本当主観でしかないから、まあだからこれ一般的に許されないことだと思いますよ、うん、だから、うん、なんかね、まあ理解はよ、なんていうのかな、興味の理解はできるけど、
う
ん、アクションの理解はできないっていうのが回答 で、
ね、
で許さなくても心は、
うん、
あの全然狭くない、
うん
ね、だからまあね、前もちょっと話したけどさ、まあ、僕、まあ、鍋さんもね浮気されてたし、
ね、
まあ、僕も当時付き合ってた彼女がハブバーに通ってて、うん、もう一人の相手じゃ満足できないとか、うん、彼氏がいなかったら毎日行きたいとか言ってるのを見てしまって、
はいはい、き
ついものすごくきつかったけど、でもそこで思ったのは、まあね、これはまあ健全な恋愛関係じゃなかったからかもしれないんだけど、僕はその子を失ったことの方、失うことの方が辛いと思ったから、
うん、
だからそういうことがあっても、もうそれには目をつぶって一緒にいたんだよね、しばらくの間ね。まあ結局全く関係ない理由で別れちゃったんだけど、だからまあウサギ派のアラサーさんもアラサンナさんもまあそういう選択なんだろうね、
うん、
多分。だから本当まあそのことで、いやもうありえない、ペチンさよならっていうことも全然普通だけど、まあ、でもそのことを我慢しても一緒にいる価値があるかとか、
うん、
まあね、それを知りつつずっと一緒にいることとそれをきっかけで別れてしまうことのどっちが辛いかみたいなところの天秤なんだよね、
うん、
僕はだからそれで一緒にいることをまあ選んだんだよ。だから本当そこだね。だからまあ許したっていうのはまあそっちの方が自分にとって多分、
うん、いい選択だった
って思ったからなんじゃない。だからその選択は間違ってないと思うし、それは自信持っていいと思うよ、うん、だけどあのこれを機にあのちょっと 上に立つべきだと思うね。あの次はないよっていうスタンスで、
う
ん、もうちょっと上からな、
うん、
いけるじゃない、うん、そうそうそう、だから、うん、ちょっとそれに、まあ、反省してもらいましょうよ。
そうね、
うん、
あとねこのここのん海外の女性の方は私言いたいんですけど、
うん、
送らない方がいいですよ、そういう。
いや本当だよね、
うん、怖くない私なんか別に裸の写真じゃなくて結構写真送るの怖いんですけど。
でも海外で結構普通だって言うよね。
あそうじゃん、あのオーストラリアのさ。
ああそうだね、
そう、キャサリンじゃなくて
ねミッチーね、
ミッチーね、そうセクシーな写真、ね、
そう、でも結構、まあ、セクシーってかも普通に、うん、だからそのリベンジポルノみたいに言うけど、
いやそうそうそう、
あれってやっぱ海外の方が多いからね。
あそうなんだ、
結構普通みたいよ送り合うみたいのは。
そうな
んだ、うん、文化の
違い、ね、残したくないね。
いやでもさ、でもさ、でもさ、うん、俺らの時代ってさガラケーじゃん、
うん、
なんかその大容量送り合う文化ってあんまなかったじゃん。
なかったね、
なかったじゃん、うん、だ今はさもう平気でその動画とかを簡単に送れちゃうわけじゃん。いやマジで怖いよな、
うん、
いやよかったよ俺らの時代なくて。
結構聞くのがさ、
うん、
マッチングアプリとかも、
うん、
その勝手に写真使ってる業者とかいるっていうか、
ああ拾ってね、
そうインスタの写真とか、
それ嬉しいよね使ってくれたら
まあまあ
ちょっとイケてると思われてる。
いやいやそうだけ
ど、こいつこの顔なら釣れるなって思われるでしょ。
そうだけど、
うん、
怖い話だよね。
そうだね、
まあ、対策しようがないよね、そんなもん買いかけるぐらいしかないよ、
ね、もしかもフリー素材で販売しちゃうから、ね、逆に
ね、逆にね、
うん、
なるほど ね、
いやほんとちょっと怖いよね、
怖い
もんないよねっていう感じかな。
はい、
そうだね、まあ、ちょっとしんどいですけど、まあでも気持ちは分かりますよ、僕もハプバに行かれてたんで、ちょっとだからそういう教育をね、うん、していきながらね、まあ何よりやっぱ、まあ、自分がね平和にいられることが一番だと思うから、そういう感じかな。
うさぎ派ね。
うん。でもまあまあまあまあいろいろある中ではまあ浅い方だと思うよ。この罪は。
そうね。
まだね。
うん。
リアルではない。
まあ
まあまあまあまあまあ
まあまあまあ。
分かんないけどね。
もらってるだけ。
まあ正直同情はできないよ。うん、同情はできないけどね。
うん。恥ずいだろうなバレたらでも。
うん。
めっちゃ恥ずいな。そうしやってた
ら。恥ずいってかもなんか。ってかもやってんのよ。そんなこと。
そうか。
ねえ。ね、って感じだからまあねちょっとしんどいと思うけど、
うん、
そんな感じでまあどういうところがですね自分に幸せなね場所かっていうところだね。ちょっとまあマーベルの話とかねアニメとかね漫画の話もぜひね一緒にしたいんでね、
うん、
もしそういう話があれば ね一緒に今度またしましょうよ。
ウサギのお話でもいいんですよ、私あの垂れ耳のウサギの動画最近見るの好きなんですよ。
ああウサギかわいいよね、
グレーの垂れ耳のやつ。
僕は猫派のアラサ男ですけどねはい、ありがとうございます。またねお便りいただけますと幸いです。はい、じゃあ次読ませていただきましょうね、
はい、
ラジオネームリカさん28歳、会社員、
はい、
矢口さん、ナブさん、はじめまして。
はじめまして、
いつも楽しく拝聴しております。シャープ155で、ギャルとは何か
話したね、これね、ギャルって何
なべさんいいですよね、うん、という話をされていましたが、私なりの意見をお伝えしたくメールを送らせていただきます。ぜひ聞かせてください。ちょ、僕らあんまギャルに疎いからね、私は見た目だけではなく中身がギャルというのもあると思っています。そうだ、前回はギャルっていうのは見た目の要素が強いよね、うん、みたいな話だったんで、ね、そしてギャルにも複数の種類があって、みちょぱ、ニコルンみたいなギャルもいれば、中江リーサ、
うん、
渡辺直美、ケミオ、
うん、
みたいなギャルもいると思っています、
うん、
中江リーサ俺超好き。
何でした？
時をかける少女、
あ
の声優誠の声だね。
そうか、
超好き、
うん、
だって俺高校の時誠探してたじゃん、知ってる？
あ、そうだっけ、
うん、誠みたいな子と付き合いたいって言って熊とかにそれを言って、はいはい、熊のいろんな当時の熊の彼女とかのネットワークを使って、うん、高校内に誠がいるかっていうのをやったんだけど、はいはいはい、結果いないっていう結論になった。
熊は熊で結構千秋を目指してたね。
赤タンクトップ、赤タンクトップね、
カンタベリーなんとかのボストンバッグみたいな、
俺と付き合わねとか言ってんのかなあいつやめとけやめとけマジで言ってそうだよな、
うん、
やめとけやめとけ、思ってます、
はい、
派手好きイコールギャルではないと思っていて、みちょぱも服装は意外とシンプルだったりします。あと強め系以外にもゆるふわ系ギャルもいます。
怖いやつ
だ、手怖いな。これらの方に共通するのはギャルマインドで、つまりサバサバしていてノリがよく、心は常に JK のように若いみたいなところかなと思っています、
うん、
なるほどね。実際私は見た目は結構落ち着いていますが、心はギャルマインドを心がけていますし、ギャルが好きなのでギャルだねと言われても心が若いねという解釈なのでそんなに嫌じゃないです。なるほど、長文長々と失礼しました。これからも、あ違う、これを踏まえてお二人の意見も伺いしたいです。で続きやります、
はい、
ギャルマインドについての補足ですが、自分の意見をしっかり持っていて物おじせず話す人だと思います。過去誤解があったら嫌なので補足させていただきました。みちょぱ、ニコルン、中里沙、ケミオ、渡辺直美など皆さんに共通していることだと思います。なかなかと失礼しました、うん、ということでね、はい、なるほど ね、まあそうだね、
確かにそうだ、
うん、まあまあこのね、やっぱ種類複数いるよね、
いる、
だちょっと捉えづらい、
うん、
この分類を正確にできる人がいるのかな、あのギャル教授みたいなのいるのかな、
まあ、例えば装飾系とかね、
そうだね、うん、だ一見だから見た目だから、まあ、まず見た目の分類があって、うん、見た目ギャル、ギャルじゃない、見た目ギャルの時点でも性格は何でもギャルじゃん、
うん、
で見た目ギャルじゃないもマインドギャルってマインドギャルじゃない、は
い
はいって考えると
難しい、ね、
世の中の4分の3ぐらいはギャルの可能性が出てきてるけどね
ギャルの中のね、うん、アムラーなのかシノラーみたいな、
まあそうそうそう、どういうタイプのギャルか、確かにね、中里沙とかってさ、
うん、
いつからあんな今みたいな感じになったんだろうね、なんか俺は誠始まりで知ってるからさ、
うん、
しかもあの人さその後時をかける少女の実写もやってさ、
うん、
その時も主人公やってたんでね、まあ、あれはちょっとその前 の、 その、ドラマシリーズの、
うん、
あの
リメイク、
リメイクじゃないんだよね、
あ、まあ、
その、そう、その親戚みたいな、
あ、
そう、お母さんがその時の主人公かな、
へえ、あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、そういう感じでやって、まあ、あれはアニメとは違うんだけど、でも
その時はギャルだった、なんかそんな感じじゃないけど、
まあまあ少なくとも、ね、映画では、
うん、
まあ普通の女子高生っていうか、うん、まあちょっとギャルよりか、でも少なくとも誠はギャルじゃないから声優の話だからね少なくとも、
そう、
ね、そう、だからいつから気がついたらなんかあんな感じだね、
ギャルね、いたわ学校にも、中学高校、
うん、
あと結構ね地頭がいい人が多い、なんか、
うん、
結構理不尽なことにさ、
うん、
勉強とかできてない人が多かったから、
うん、
なんか先生とかにすごい怒られるんだけど、
うん、愛されんだよな、
そう愛されてるし、
うん、
なんかさよくあるじゃん頭髪の問題とか、
中学校
とかちゃんとさ、
うん、
論理的に言ってるのに、
うん、
ギャルゆえになんか変な理由で先生から怒られたり話すり替えられてる人と
か、ああなるほどね、まあでもギャルはやっぱり総じてコミュニケーション能力高いと思うんだよ、ね、でもそれはやっぱりこの美香さんの言ってくれてるその自分の意見をしっかり持っててとか、うん、多分そういう、ね、そう、そういうところにやっぱり魅力的じゃん、ものすごく、うん、そういうとこなんだろうな、だそれはあるよね、そういう意味では確かにギャルっていうのはある種そのかなりポジティブな特性なのかもしれないね、うん、
私のイメージ、
うん、
浮気しないっていう、
あ、
一途、
そう、
遊んでそうで
一見しそうなんだけどね、すごい
なんか筋を通す
とか、そうそうそう、
うん、
だギャルいいね、
いいギャル、
そう思うと俺の好きな人ってギャルだ、
ギャル、
ギャル系だわ、うん、
最近はその黒髪色メンヘラ系ギャルみたいなのもね、
そうね、
らしい、
そうだから見た目はそうだけど、うん、だマインドはそういう子でしょ、うん、マインドギャルだよね、
であれ難しいのがガチメンヘラだと、
うん、
見た目は変わらないから、
あー怖い
怖いんだよ、バッタリたまたま知り合ってどっちのタイプか分かんないから、
そうだね、なるほどね、いいねギャル、
いやいますか周りにギャル、もう今はもう、うん、いるな一人、
あ今このマインドギャル、
うん、
でもまあまあ、まあ仕事してて、
うん、
まあ、なんつうの、その、なんつうの、こういう自分の意見しっかり持ってるなみたいな女性はいるけど、
うん、
でもね、このどうなんだろうね、それをギャルと呼んでいいのかっていうところはちょっと、まあ、この定義にそうならばギャルだけど、うん、ギャルですねとはちょっと言えないけどね
そう、なかなかね、なんか言っていいのかみたいな不安になるけど、ギャルだ、
うん、だからまあそう、ね、そう、リカさんはポジティブに捉えてくれるけど、うん、まあ、中にはネガティブに捉える人もいると思うから、当然、うん、難しいよね、ギャルが一般的にいいものっていう認識されるといいね、
そうですね、
うん、
じゃあ小ギャルって何ですか、
わかんない、いや小ギャルってだってさちょっとなんていうの、古いよね、だからその
あ古い、あ、まあ、まあ聞かないか最近、
平成初期のあれ、まあ、平成初期、俺ら平成初期か、
まあね、平成5年生まれ、
そうか、でもまあもうちょっと一世代昔の言葉なんじゃない、
うん、あ小ギャルね
とか、
アベックとかと同じ
時代のやつ
か、
あ、そうそうそう、多分そういう時代、チョベリバの時代じゃない、
チョベリバ時代ね、
そう多分ね、だからあんまり馴染みないよね正直、
ギャルね、でもど、物おじしちゃうな、なんか私ギャルと、
うん、
じゃあ相席屋行ってギャル来るじゃん、
うん、
なんか怒られそうだ、なんかいろいろ、
でも鍋さんギャルのさ、
うん、
ギャルと、いや、ギャル得意でしょ。だってさ、やっぱこう中学時代さ、ほらなべさんはさ喧嘩に明け暮れる毎日って言ってたじゃん、
はいはいはい、
だからそこのに属する女の子はギャルでしょ絶対、
うん、
でクマもそういうやつじゃん、
うんうん、
殴り合って挨拶するみたいなゴリラじゃねえか
そうね
もう人間の文明じゃないんだよね、うん、そういうやつらじゃん。でそこがやっぱなんとなくギャル当時はね、
はいはい、
でも俺はさもうそういう中学時代じゃなかったから、前も言ったけど紙袋にセックスって書かれてるので学年集会になるような高校あ中学だったからもうね拳なんてさ、うん、使うものじゃ握ることなかったから、
はいはいはい、
そうだからもうギャルっていうの周りになかったし、まあ、僕もギャルの人いたけど、
うん、
別に友達ではなかった、まあ、別に悪くなかったけど、うん、すごい仲良くはなかったから、で僕より鍋さんの方がギャルを身近に多分感じてきてると思うん
だよね。でもね、さっき私もね大人になって、
うん、
初対面の時は敬語派なんですよ。
あ
で私の思い描くギャルは、うん、どんなに年離れてても私タメ口なんです
よ。鍋みたいな、
おーいみたいな、
ね、ああいいじゃん、
なんだよみたいな、
超いいじゃん、
ちょっと嫌だなって思っちゃう。
あ、そうなの
今は。
あ、そうなんだ。
私は美学的にこう、
あ、
初対面はこう探り合う感じの楽しさを味わいたいなと。
なるほどね。いやでもギャルもさ、
うん、
大人になっていくとさ礼儀をわきまえるから、いやギャルだって成長するから、ね、
そう
だから敬語使えるギャルもいっぱいいる
よ、みんながね、そういうわけじゃないですか、ね、
そうそうそう、だそれはなんか学生ギャルのイメージだから、そうだね、年齢ごとにそのギャルもあるかもしれない、ね、逆性、はい、学生ギャルは敬語使えないよ、ね、うん、もう敬語使った時点でもうギャルの称号が剥奪されるでしょ学生は ね先生に対してはいとか言っちゃダメだよ、
ダメダメ、
うんとか
角刈りみたいな女
そうそうそう、
角刈りね、ギャルが敬語使う
の、角刈りのくせにするじゃん、ギャルのね
仕切るな
って、ね、そうそうそう、そういう感じはするよね、
ギャルのくせに朝早く起きるなとかね、
そう、うん、そういう感じに、はい、そうだね、
ギャルのくせ
に、ギャルは9時台に寝ないだろうな、
うん、寝ないね、うん、ギャルは基本寝るのもう夜中2時とか、
最近俺、
うん、
11時ぐらいにベッド入って、
うん、
7時8時に起きてる。
ああもう眠くなる、勝手に
眠くなる、7時に起きると眠くなる、
はいはいはい、
で観葉植物たちに朝水あげて、
うん、
時間を1時間ぐらいかけて、で今日はそれで来てるんだけど、すごいいいよ。
どうですか、植物の感情とかは感じるタイプですか、水あげてて。
あでもまあ毎日見てると、うん、
やっぱちょっ
と聞こえます、聞こえるっていうか、まあ、その葉っぱの元気さとかが、うん、あやっぱちょっと、あちょっと葉っぱ乾燥してきてるなみたいな、
本当、
うん、だからちょっと葉水しなきゃって葉っぱに水かけたりとか、
あすごい、
まあ、だいぶ、まあ、あんま言ってなかったけど俺今すごい今家にグリーン増えてきてて、うん、本当に愛おしくて、うん、毎日つい彼ら彼女らの成長を見守るのが本当一個の楽しみなんで、
うん、
うん、猫ちゃんがかじっちゃったりするんだけど、
ああそうなんだ怖いな、
ね、いやでもあの猫に大丈夫なやつしか集めてないんだけど、うん、本当に幸せだよ今、本当に可愛い植物も。
あ、本当。なんかあります？可愛いなって思う瞬間。
ああ、まあ例えば、
うん、
あのエバーフレッシュっていう有名なあの葉っぱがあるんだけど、うん、あの観葉植物なんだけど、その子は、うん、や夜になると葉っぱが閉じるの。
ああ、可愛い。
昼間になると葉っぱが開くの。
ああ、可愛いね。
可愛いでしょ。うん、そう。でその葉っぱも結構やっぱ元気さとかで、うん、あのその張りとかでどれくらい元気か分かるから、で結構水が必要な子だから。
そうなんだ。
やっぱ水あげなきゃ。でもまあ俺はさほらマメな性格だからさ、
うん、
マジで水やりとか欠かさない、
なん
か
偉い、
毎日見てるからさ、
うん、
だから結構植物を育てるに向いてる性格、
ああ偉いね、
うん、だから、まあ、結構その育てるのが難しいって言われるような植物もいるけど、
うん、
その子たちも元気に育ってくれて、
なるほど、ね、
その子を元気に育つことが僕の生きがいだね、
はいはい、うん、なるほどね。なんか朝顔のさ、
うん、
自由研究とかあったじゃん夏休み、
うんうん、
私はなんかその時から大は小を兼ねると思っていっぱい水あげてたけど、ああいうのも良くないんだよ
ね。そう、根が腐っちゃうから水がね、まあそれも植物によるんだけど、ある程度土が乾燥してから水をあげたりとかね、
うん、
そういうバランスも大事。あとまあ時期によって、
はい、
冬はもういいよね、こんなんじゃあんま面白くないよね
いやいいと思う、新鮮ですよ
ね、うん、っていう感じで僕まあ植物本当に愛してるんで、
はい、
今日もちょっとこの後、
うん、
あの
買いに行くんですか。
そうちょっとまあ、定期的に行ってるお店があるんだけど、
うん、
またちょっとそこ行って、
植物ね、
今ウツボカズラをね導入しようと思って、
あれなんか虫食
べるやつ、ウツボット、
はい、ウツボット、
あの子可愛く
ない、可愛い
よね。
でもやっぱ最近は私はオジギソウだと思います。
ああ、オジギソウね。
あとハエトリ虫みたいなやつ。
あのエバーフレッシュはオジギソウに似てるよ。
あ、そうなんだ。
うん。で夜になるとしまってる。
いいよね、あれは可愛い、
まあ、グリーンがねいるだけで本当に華やぐから、うん、ぜひね皆さんもね観葉植物試してみてくださいということでね、はい、ありがとうございます。まあこんな感じでね、あの恋のお悩みだったり恋愛関係ないことどんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォームもしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 中中のスペルを伸ばそう、
NAKACHU
です。お便りお待ちしております。
東京特許許可局、東京特許許可局、はいはい、矢口さんに言った、やべです、やべじゃん。はい、ということでお開きでございますが、寂しくなりますね、また来週水曜日ですか。
そうだね、ごめんなさい。
見ました、矢口さん、これごめんなさい、なんか水曜また一週明けての、
うん、
その絞った内容をお届けしちゃうんですけど、
さっきさ、そう見ましたみたいな、なんか話をしたいみたいなこと言ってんだけど、何も見てないからさ、多分見てないんだよそれ。
ロストジャッジメント DLC、
ああそれ、うん、
あれはどう、私最近見たんですけど、
うんうん、最高だよね、
面白かったね、
あれ最高だよね、面白かった
し、
海藤さんの事件簿でしょ、
そうそう、う
ん、
あのこれ全部言いたくないんだけど、
あの言えない言えない、
極悪だわ本当に、
あ極悪、
極悪、もう信じられない、うん、
いや、まあ、信じられない、
あんなやついるんだと思って、
いやマジで極悪、いやだからさ、ほら、あのなんていうの、そういうジャンプ漫画じゃないけどさ、うん、やっぱ悪者はどんどんさ、うん、悪さをさ、
私は歴代最強だと思います。
そうだね、
うん、
あれ結構でもリアルでさ、うん、やっぱ昔はさ、そのヤクザだったんだけど、うん、やっぱヤクザはヤクザなりのルールがある上での悪さなんだけど、そうそうそう、あの半グレが一番怖いっていうようなことをちょっと体現してるんじゃない、
うん、
ね、
あとね、あの私ああいうの好きだなって思っちゃった、海藤さんの元カノ、
あれ
キミコさん、
あれでしょ、あの最後のさ、あの給料の未払いもあるみたいな、それは払ってもらわなきゃねってやつ、超可愛くなかった、あれ超可愛かったよね、
これもね、うん、ちょっとね、いけないけど、あの
最後マジでいいよね、あれ、
あとね、こいつもいいのよ、こいつも、
まあ、メガネ、
メガネ、
あ最高最高、
あいつマジでいい、ね、
マジで、だから本当最後マジでいいよね、すべ、
うん、
てがいいよ本当に、なんか
なんかあんな終わり方したら、
そうそうそう、
久しぶりだな、
そう、なんか珍しい終わり方で、なんかそれもすごい良くて、しかも
順もいいんだよ、
なんかそのなんていうのかな、まあちょっとあんま説明できないけど、そうそうなんていうのかな、なんかやっぱ今ポリコレとかいろんななんていうの、その価値観みたいなものをすごいさ、いろいろ揺らいでてさ、何が正しいものかって結構さ、もう分からなくなってきてるじゃん、
うん、
全部がいいって言われてるから、
うん、
そうね、でもそんな中やっぱその古臭い男臭さとか力強さとか、バカなんだけどとにかく無垢で、とにかく力は強いみたいな、そういう男もいいよねっていう、
不器用ですから、
そうそう、その良さみたいなのをものすごくなんていうのか感じて、やっぱこういう古臭い男らしさも、まあ、なんていうの、現代人が失いつつあるものだと思うからなんだけどね、
海藤さんの不器用さがね、
そう、それもやっぱいいなみたいな、なんて、俺は三島由紀夫っていう小説が大好きで、はい、あの人は結構そういう、
ね、あ、そうだ、
そう、男らしさみたいな、まあ、あの人自体は男らしさにコンプレックスがあるからっていうことなんだけど、なんかそれを感じて、すごい三島由紀夫的な良さがあるから、三島由紀夫好きな人はぜひね、
いや、これはもう誰が見ても面白いと思う、
いいよね、なんかすごいいい明るい気持ちになれた、うん、
ロストジャッジメント、海藤誰だっけ、正春だっけ、
そうかな、
あの受験
事件簿ですね、
ぜひね、ちょっと調べて
ダウンロードコンテンツ、最高よね、
相変わらず左肩から上半身裸になる、
でもさ、海藤さん背中墨入ってなかったの意外だった、
あ、そうだね、確かに
ね、
うん、
入ってないんだよ、
入ってないか、
そう、なんでなんでだろうね、あれ不思議なんだよ、
これちょっと言ったらちょっとどうしようかなって感じなんですけど、
うん、
ちょっと武田鉄矢にね、海藤さん声見ててね、
あ、
それ気づいてからね、ちょっと笑けてきちゃ
う、おい言うなよ、そう、そうなんだ、
武田鉄矢的か、武田鉄矢っぽいね、
そうか、まあ、ちょっと臭い演技やったね、まあ、でもあえてあの臭い感じがいいよね、
うん、
なんか
演じ分けてるのかな、若い時の海藤さんと、
あ、
ちょっと棒っぽいねってなんか友達と話してた、
若い時の海藤さん確かにちょっと棒っぽいかも、
うん、髪型もね、なんかも
う、うん、
ツンツンで何の手入れもしない、
いいよね、いやでもいいんだよ、なんかその昭和のああいう男らしさってやっぱもういいなって、自分にはないからこそすごいかっこいいなって思える、
そう
だ
ね、
うん、
フィクシあれをさ実写でやろうと思ったらさ、
うん、
ちょっとスケールダウンしちゃうというか、
まあそうだよね、
やっぱね、あの龍が如くシリーズはね、うん、龍が如くシリーズって言っていいのかな、
まあそうでしょ
う、うん、バトルシーンもね、
うん、
いいのよ、
いいよね、
うん、なんかさ、
毒とかでしょ、
毒とからしい電柱引き抜いて戦う
やつやばいよな、
それ戦うからね、海藤さん
結局よく分かんなかったしね、
うん、 あいつね、うん、ちょっとあいつに関してはね話したいことたくさんあるんですけど、ね、ちょっと時間経ってから
だ。そうだね、
これを聞いて一人でも見てくれること、
やってほしいよね。はい、だね
って感じです
ね、うん、
じゃあ今日のゾッコンラブ、
お、うん、
白スーツ、
あー、いいね。
どうですか、見たことある、白スーツ生で。
だってリクルートスーツの下白スーツでしょ。
ああ、白スーツ、
白スーツ、
あ、白スーツ、白スーツっていうのか、白ジャケット白スカートか。
ああ、いや、そんなん、なんていう、そういう、なんか制服としてしか見たことない、ね、ありそうじゃん、制服では。
あの人、元カノのイメージ、そんな感じ。
そうか、桐生ちゃんだね、完全に俺のイメージは。
はい、ぜひ来てる方
おめでとうございます。
ということで本日以上でございます。次回の更新は水曜日です。ではまた聞いてください。
はい、
さよなら、
さよなら。